のレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。全国のプロ野球ファンの皆様、こんばんは。熊谷由香です。まずはですね、先月前回分の放送がですね、ちょっと病気のためお休みになりまして申し訳ありませんでした。無事に治りまして、元気にやっておりますので、どうぞご安心ください。今月からまた復活します、ルート4ベースボールです。はい。でですね、今回34回目なんですけど、で最近この冒頭にやっている背番号シリーズをですね、ちょっと考えてまして、34かと思って、34が誰も思いつかなくて、私しょうがない、調べようって思って、今年の選手名鑑を出しまして、各球団見たんですけど、誰だみたいな人がちょっと多くて、あと34がそもそもいないっていう球団もあり、34番いねえなーみたいなことを思ってまして、で、まあ一人、これはっていうのがいて、まあ、オリックスの吉田正尚選手なんですけど、今34番なんですけど、これはめちゃくちゃいい選手じゃないかと思ったんですけど、でも他が本当に知らない人ばっかりで、で、過去のロッテの選手とか思い返しても、ちょっとあんまりピンとこなくて、あれーなんて思って、まあしょうがないからググったんですよ。34、背番号みたいな感じで。そしたら、いたんですよ。レジェンドが。34番はですね、金田正一さん、金やんですね。
は
い、まあ、結構昔の選手なんで、正直私もそんなに馴染みはないし、なんか金やんって呼ばれてるすごい昔のね、偉人なんだなみたいなことしか思ってないんですけど、で金田さんは、スワローズ、国鉄スワローズから、読売ジャイアンツに所属して、でゆくゆくは、ロッテで監督をするっていう、まあ、経歴がざっくりとあるんですけど、まあ、そこでいずれも背番号34番を背負っていたそうです。で、まあ、やっぱり思い入れのある番号だったみたい で巨人では永久欠番になってるらしいんですね。ただヤクルトの方が長いこといて15年ぐらいいたにもかかわらず、まあ、特に永久欠番とかにはなってなくて、まあ、引退した巨人で永久欠番になっているということで、巨人の34番は今いないっていうことらしいんですけど、でロッテで監督になった時に、まあ、34番をつけさせてくれと言ったらしいんですよ。ただその時も34番をつけてる選手がいたらしいんですね。だけどもうくれということで、まあ、強奪をしたみたいなんですね。34番を。で、まあ、そこら辺でちょっと、まあ、なんていうんですか、まあ、対立といいますか、いろいろ、まあ、いさかいごとといいますか、いろいろあって、まあ、なんかそんなことから、まあ、34番の呪いみたいのが週刊ポストの記事に書いてあったんですけど、なんかロッテで34番をつけた選手はちょっと活躍ができないみたいな、そんな風に、まあ、実際どうか分かんないですよ、実際はもしかしたらそうじゃない選手もいるかもしれないんですけど、まあ、そういう風にちょっと書かれてまして、で最近ですと木村優太投手っていう2009年のドラフト1位で入ってきた、かなり期待をされて入ってきたんですが、2年前かなに戦力外になりましていなくなっちゃった、すごい背の大きくて左腕の投手でいたんですけど、最近だとつけてまして、で一応今もいるんですよ34番は、うんうん、ロッテに、34番、皆さん誰か分かりますか？分かったらもうね、あなたはロッテファンです。ただロッテファンの私ですからよく分かんなかったです。分かんなかったってか知らなかったんですけど、今ロッテで34番をつけているのは土肥選手、土肥投手ですね。土肥じゃなくて土肥なんですけど、まあ、土肥投手のことは知ってるんですけど、別に球場で見たこともあったし、ただ34をつけてるっていうのはこう知らないっていう、この認知度の低さ。しかし私が言いたいのはそんなことではなく、そんな金谷の呪いに夏を負けずに34番を背負うピッチャーになってほしいという、熊谷からのメッセージで、始まりました、今回のルート4ベースボール、はい、ゲストはお久しぶりです、この方です、どうぞ。
二木に勝ち星をつけよう、チェンチェン大丈夫。チェン・グアンユーです。
あ、チェン投手、今あれマリンスタジアムにいるんじゃないんですかね今。ああちょうど試合始まっている時間なんですけど、
でもここは市川だからチェンチェン大丈夫。
まあ市川から幕張まで、そうですね、電車で20分くらい、あとバスで10分くらいかかるんですけど、それでも大丈夫ですか？
5回以降に行けばチェンチェン大丈夫。
確かに 確かに昨日もね、あの試合終盤で出てきましたからね、まあまあ大丈夫なのかもしれないですけど、
ゆったりしすぎでしょ
ねえ、ブルペン入んなくていいんですかね
肩作ってあるから全然大丈夫。
あ、そうなんだ。じゃ あ, あの活躍を期待してますというわけで、はい、塩原俊之さんです、は
い、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
先週はディクソン投手が来て、
あ、前回、前々回かな、
結構外国人投手がよく、確かによ
く来る、よく
来る
ラジオですね。
来週あたりボルシンガーが来るらしいんで、
うん、マジか、すげえ楽しみだなボルシンガー楽しみだな。
ボルシンガーに似てるって俺ツイッターで言われたんだけど。
言われたんですか。
顔がね。
でも確かにちょっと似てますよ。
本当
に。てかあと髪じゃないですか。
あ、まあね、
くるくるの
チリチリの髪
が、ね、髪がくるくるだから
似てるかな。
髪の毛伸ばしたらどうですか。
あ、ボルシンガー
ヘアに。ボルシンガーヘアに。
いや、やばいでしょ。ただでさえ俺ヒゲとかさ、なんかいろいろ何、人里を離れたような風貌してるからあれ髪伸ばしたら誰も目合わせてくれなくな
る。でもボルシンガーイケメンですよ。
まあね、あれ外心だからね、許されるよね。
塩浦さんも結構いけると思いますよ。
いけるかな。
似合うと思いますよ。
割と不老者だからね。
ボルシンガーヘア。
ボルシンガーヘア。
いけるんじゃないですか。
いやでも屋根のない人だと間違われちゃうかな。
そうかな。いやでもユニフォーム着たらこっちのもんですよ。も
うよりやばいじゃん。なんかいるじゃん、浅草とかにさ、ユニフォーム着て酒、昼間から酒のかっくらって、あの場外馬券売り場の前でうろうろしてる人だと思う。それいつのだよみたいな阪神のユニフォームとか着てる。
いやいや。
おじちゃんが。
正直塩原さんの顔面だったら、ね、いけると思いますよ。ボルシンガールックでどうですか。あの偽福浦っているじゃないですか、知ってます。
え、わかんない。
なんか
いるの、
ま、日露さんほどじゃないけど、福浦さん の, あのモノマネといいますか。
いるんだ。
モノマネ芸人じゃないんですけど、あの球場によく現れるそっくりさんっていう感じの、
あのなんかいるよね、バレンタイン監督の。
あ、そう、ボビーおじさんみたいな、
ボビーおじさん
みたいな感じで。どうですか、ボルシンガー。
ボルシンガーだったら俺謎の魚として登
場。塩シンガー。
塩
シンガーどうですか。
球場によく現れる謎の魚のコスプレだったらできる、うん、まだ家に
あの作ったやつがね、
鎮座してるからね。
一撃屋に出た時 の, の
捨てるに捨てれない
衣装というか小道具がまだあるから、
うん、これ本当どうしよう。
どうしますかね。
孫の代まで取っとくか。
いやいや、でもね、いや塩シンガーいけると思いますよ。
あの髪はね、もう一刻も早く、ね、切りたい。
あ、切りたいんだ。
あの今日っていうか、金髪に2回して今年。
そうだ。
あのリタッチ1回含めて、うん、その後一旦茶も入れて、あ、それ で,
で、ね、
昨日黒染めしたの。
そうだ。
そう、今日撮影のために。
確かに、てか何の違和感も感じてなかったけど、うん、確かに金髪から黒に戻りましたね。
実は。しかもなんか、
そうでした。
やっぱ必要以上に黒くなるから。なんか元より黒くなるなって感じ、
うんうんうん、そうですね。元もうちょっとなんか明るいっていうか茶色っぽいですもんね、
うん、真っ黒になっちゃったからね。いやだからもうね、一刻も早く俺は大谷投手ヘアにしたい感じだからね今。
大谷投手ヘアって何ですか。
いや大谷みたいな髪型。
特に特徴なくないですか。
あ、大谷ってあれだよ、翔平じゃないよ。
あ、失礼しました、
うん、ロッテのね、
ごめんなさい、トモヒサですね、
海坊主の方そう、トモヒサヘアにしたいと思っている。
あ、いいじゃないですか、
うん、てか好きだから坊主。
ともひさ、でもともひさはあれですよ、自分の誕生日の時に、うん、いつもあの何数字をここに刈るんですよ。
刈る、
あの頭に、
髪の毛残す
髪の毛。そうだから例えば何35歳になったとしたら、うん、なんか35みたいな感じであと全部剃って35の
だけ髪が残ってるみたい な, たいな
をなんかキャンプ中にやってて。
へ、
キャンプってなんかいつも朝何挨拶みたいなとかあるじゃないですか、うんうん、
あるね、なんか
頑張りましょうみたいな、うん、みたいな時に帽子をこうペッてこう脱いで頭下げて、うん、でみんながそれを指さしてギラギラ笑うっていう動画が最近毎年上がっています。
その状態でさあの日焼けしてさ、
あ、
その後何全剃りっていうか普通に坊主にしたらその形に残って見えそう、う
ん
う
ん、残るんじゃないですか、
ね、
でも多分大谷投手はもうその日のうちからなんか多分勝っちゃうんで、
勝っちゃう、その日のためだけに、
ネタなんで、
ネタのためだけに、
そうそうそうそう、
髪の毛を
キャンプのその時限定なんであれですけど、
34って入れるか。じゃあ
どうですか。
あ、俺34だ、あ、
今
年がね、あ、さっき背番号34の話、
ああ34、
私年が
34歳の、
そういえば。
じゃあ塩原会ということで、うん、取ってつけたように言うけど
取ってつけたよ、本当に
完全に取ってつけたし中身なんもないですけど
確かに。
ということで塩原さんは34歳だそうなので、
もうね、おじさんですからね、
覚えておいてください、
うん、
そうですよ、もうね、
今日も撮影でお父さんの役をやってきたからね、
うん、お父さん役
今さっき
だってお父さんの年齢ですからね。
まあでもその企画書に30代中頃ぐらいのあのパパっていう風に書いてあったから、うん、もう別に世代的にはあって
もね、何も、
うん、別に何の問題もない。
34歳だったらまあパパですよね。
パパね。でも小6の子がお子さんで子役の子が来て
っていうと12歳、
うん、あ小6じゃない小1、
あ、うん、じゃあ6歳、
6歳の子が来て、6歳の子ってことは28歳の時の子か。まあでもあるか、
ある、いや全然あるでしょ、
全然あるよね、
全然ありますよね。
結構大きい子だったから、大きいっていうかそんなに、
背が、
いや背っていうかなんかしっかりした子だったから、大人びた子だったから、はいはいはいはい、こんなでっかい子かと思ったけど、でもそうか、年齢的に考えたら別に普通か、
普通ですね、結構一般的ぐらいですよね。
そうか、悲しくなっちゃう。
そんな34回目の今日なんですけれども、
はい、
はいはい、お互いね、本番がついこの間まであったよっていう8月の末ぐらいに、
ね、8月はね、お疲れ様でした、
お疲れ様でしたっていう、お互いにね、
大変だったね今年の衝撃業界は大変でしたね、
いろいろとありましたけれども、あまあまあでもちゃんと私はすごい楽しかったんで、
うん、いや私も充実はしてた。
そうですよね、本当に得がたい経験を、
得がたい、一生も
しましたよね、うん、
得ることのできないような経験をしたね、
うんうんうんうん、
まあ、大変さも、うん、すごかったし、
いや本当にそれは間違いないし、うん、いや私はもう残念ながらやり投げちょっと見に行けなかったんで、ちょっと何も語ることはできないんですけど、まあでも本当にね、塩原さんから直接聞いたり見に行った人から話聞いたりして、うん、そんなことがあったのかという、
そんなことがあったね、裏側の話もたくさんあるけど、ね、
裏側の話がやっぱ結構気になる公演ではありますよ ね、まあ、
ね、そうね
結構
でもなんか、うん、演劇ってこういう大変な現場とかもちょいちょいあるよねみたいな話を、うん、
はいはい、
途中のその創作課程の時に6人ぐらいでファミレスで喋、うん、ってたんだけど、
はい、
なんか辻も、小道具をやってた、
はいはい、
日クラフトの辻本さんが、でも演劇の怖いところはそれを平気で更新してくるところで確かにこの現場が一番大変とか言ってても意外と次の公演もっと大変っていう、よくあるから、
うんうん、そうですね、意
外と更新されちゃうんすよねっていうのはあるね、うん、っ
ていうかまあどの現場も
まあそれなりに、まあ
何か大変ではある。てかそのなんだろう、不備があったとかそういうことではなく、うん、絶対に自分を追い込んだりとか追い込まれたりは必ずあるから、まあね、まあどのレベルで大変かっていうのは別として、うん、まあ全て大変だぞというのはあるぞというのは、
ね、別に工業製品を作ってるわけじゃないから、
うんうん、
大変は大変だよね、ずっと新鮮にものづくりをしなきゃいけないし、
それは本当にいろんなね、うん、葛藤だったりありますから、
あるからね、
うんうん、
まあ、そういう意味では
大変は大変ですけど、
何をもって大変とするかっていうのもあるしね、
うん、あるけど、まあ、大変さの種類が違ったぞっていうところですよね、
本当に、うん、いやまさかね、演出家が来れなくなっちゃうってね、
うん、
なかなかだよね、うん、
それは想像しないですもんね、やっぱり、うん、そんなことが、
どんなにあれでもね、まあ来てはくれんだろうって思うけど、
うんうんうんうん、
しかもなんか怠惰とかで来れないとかだったらまだ来いやって言えるけど、もう 、はい、病気に関しては本当に誰も手出しができないっていう、
そうですね、
一番大変、もうどこにもぶつけられないっていう、
来れないよねっていう、うん、
それはしょうがないっていう、うん、本当にしょうがないとしか言いようがなかったからな、
まあでもそこでね、じゃあどうしようかって、まあ、座組で考えて、うん、どうにかちゃんと公演始まって千秋楽まで行ったわけですからね、
うん、そうね、だからなんか途中で黒森舞殿の小林くんが言ったんだけど、はい、なんかもう俺たちは監督がいない商用だと思うって、だから藤間だと思ってやろうみたいなことして、なるほどって思って、
なんとも上がる表現ですね、 それ
はねそう思ってやることにしようってことになって、まあ、安西先生もいない回あったしね、
あ、そうでしたね、うん、そうでしたね、
意外とみんな監督いない時あるから、うん、そういう思いでやろう、ただあの時試合ボロボロだったけどね
まあまあ
安西先生いないことによって
辛い時にはとりあえずこうスラムダンクに例えてみると、
例えてみ
る、なんかテンションが上がる
っていう、ね、の話しちゃうんだよね、ついつい、
うんうん、
打ち上げでもずっとスラムダンクの話じゃない今みたいな、まだその話すんのみたいな、
いつでもしちゃいますよ、
しちゃうね、ダメよ学校サボっちゃう、春子さんのダメよじゃなくてダメよなんだよね、うん、
あ、ちっちゃいウのやつですか。
そう、大きいウかな。
大きいウなの。
ダメよウ。
いや、わかんねえそこまで。
春拳が。
春拳が、
うん。でもやっぱ海南戦のあのダンクがやっぱいいんですよ。僕がだからみんなでねベストシーンを上げてたんだけどね。うん、俺は結局海南戦のあの神奈川ナンバーワンの上からぶち込んだ桜木花道の初ダンクが、うん、
はいはい、
初ダンクっていうのがいいんだよね。あの商用戦ではさ、はいはい、あの結局。ファールに終わってさ決められなかったじゃない。あのそのまま退場になって5ファールになっちゃったけど、うん、本当に公式記録として残ったっていうあれがさ、絶対一生聞かれるよって言って初めてダンクを決めたのですでしたっていうあのダンクが俺はやっぱ一番好きだね。ベンチに座ったルカワが思わず立ち上がっちゃうやつ神奈川ナンバーワンの上からこうやってぶちかませっていう風に、
ああ
ルカーがあの
ぶちかませ、ね、
ベンチにさ体力がなくなってさ、
うんうんうん、
下がったルカーがさ、
うんうん、
はあはあ言って下向いてたんだけどさ、その瞬間だけは思わず立ち上がってぶちかませっていうどこっていうの、ね、あれがもう最高だね。あそこが一番面白いスラムダンクで最高潮。
あそこなんですね。
あそこだね。
なるほど。
同じ2点だピョンも好きだけどね復活の最初のアリウープ決められた後にゆっくり返して同じ2点だピョンっていう、あそこも好き。
なるほど。夏になるとスラムダンク読みたくなりますよね。
読みたくなる。てかこの間完結したしね、あの新装版が、が全部出た。
かっこいい表紙の、
うん、書き下ろし表紙のね、
欲しい
表紙が全部かっこいいんだよね。
欲しい。
井上先生のやつ
欲しい。
欲しいね。
欲しい。
いやもう花道がもうあの1巻からとかのあのリーゼントのやつが、うわ、なんかあの1巻の頃まだ絵下手だったからさ、
うんうんうんうん、
ちょっとあんまかっこよくないの、あの赤い単行本
とか、ね、最初の単行本
とか、ね、そうジャンプコミックスの時は、うん、あれがちゃんとかっこよくリメイクされてるのがね、やっぱ、いや嬉しいなって。花道ってやっぱあれがあってこそなんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あのリーゼント時代があってこその、
うん、
坊
主になってね、
そうそう、で、ラストの三能戦でもう坊主になっちゃってない髪をこう横を撫でつける仕草をしながら、うんうん、おめえらバスケかぶれの常識は俺には通用しねえ、なんせ素人だからよって言いながらこうナイリーゼントをこうやっていじるっていうね、あそこのシーンがに繋がってるんですよ。リーゼントがあったからこそあのシーンがちゃんとあの格好になる。
いやもうどんどん出てきますねスラムダンク。
今手元にないからねこれ、
うん、
ない
そうですよ
空で
昭和さんの記憶だけで、
いやもう何十回も読み返してるからもう覚えちゃったよ。
いやもう
板倉好きすぎて板倉のモノマネばっかしだからね。
板倉ってどの人ですか。
あの豊玉のほっほーってやる、あのおーおーおおチビの相手も楽やないでってやつあのおかっぱ頭みたいな、
わかるわかる気がする、
ボボーンっていうやついたじゃん。
なんかいたいたいた、
でかいけどガードやってる、
うん、いたと思う。
宮城とのマッチアップであの背が高くてほっほーっていうやつ点決めた後あいつ好きなんだよな。
いや私もねこれぐらい喋れるようになりたい。
いやもうでもあと10回ぐらい10ループぐらい読めば
10ループか、
全然いけると思う。
10ループ読まなきゃ。じゃあ
セリフ覚えちゃうから本当に
覚えなきゃセリフ
すごい好きだから、ね、野球番組なのに全然バスケの話してるね。
しちゃいますね、うん、
てかこの間も NBA の話ずっとしてたよね俺ね。
うんそうそう、
なんかずっとバスケの話をする番
組、ちょいちょい違うスポーツの話を話、ね、するっていう、まあいいんですよ。
まあいいんです。そういうねスポーツ番組だと思っていただければね。
このそういう感じで。
今年はでもまあでも甲子園ね、甲子園はあったじゃないですか。
甲子園ありましたね。
甲子園面白かったじゃない。今年盛り上がったじゃない。久しぶりに。
面白かったですね。ね金足農業の。
金足農業盛り上がってたね。
ツーランスクイズ。
ね。
あれはすごかったですね。
ツーランスクイズすごかったね。
うん、びっくりしました。
みんな覚えたんじゃない、ツーランスクイズっていう言葉を。
言葉を、
ね、
そうそうそうそう、うん、まずスクイズってなんだよみたいなね人もいた、
ね、
いたでしょうけど、う
ん、スリーバットってなんだよぐらいの人とか多いだろうけど、
うん、
あれで覚えたよねきっと。
あそっか、あれスリーバントだったんですか。
あ分かんない、それは今適当に言ったけど。
あどうだったんでしょうね。
そんなことないけど、
どうだったんだろう。いやツーランスクイズは ね、
ね、
いやないよ。
結構思いっきりいるからね、
うん、
まあ、特に二塁ランナーがね、
うん、
2点目のランナーはね
よく走れますよね。
よく
走るっていうか、まあなんだろう、普通に考えて、
うん、
セカンドランナーが、うん、ホーム来ると思わないから、ね、まずその時点でホーム守ろうって思わないですもんね、うん、
だまあまあツーランスクイズっていう作戦自体はさ、そんなたまに、まあ、そんなにない作戦ではないから、まあまあ、
そうっすか、あるけど、
まあトリッキーっちゃトリッキーだけど、
いやトリッキーだと思う、
まあ、別にその まあ、言葉がもちろんあるぐらいだから全然、
まあね、う
ん、あるっちゃあるけど、あの場面でそこまでやるんだっていう、スクイーズ1本決めるだけでさ、
あれでだってもうさよならだからね、だったんですよね。
それがすごいよね、
うん、いやすごい、
2打点みたいなもんだからね、あれでね、いやすごいよね。
まあでもやっぱ大阪桐蔭は強かったですね。
なんか大阪桐蔭なんかいい仕事したね、本当最後にやってさ、めった打ちしてさ、
あそうでしたね、決勝戦は本当にもう
王者の風格をね、
差がついちゃいましたもんね。
いやあれはいい仕事だよ本当に、うん、盛り上がったよ、やっぱり王者は強いんだっていう、うんうん、
だしまたその、まあ、金足農業でそのずっと投げてた吉田君っていうピッチャーがいて、うん、まあ、彼がすごく有名人になったじゃないですか、うん、もう本当ヒーロー扱いされて、ね、でそれはそれでもちろんそうなんだけど、うん、一方で、うん、その投球数のも投球数の問題、
ね、問題になったよね、
球数制限をしなくていいのかっていうのがやっぱいろんな方向からいろいろ言われてて、
うん、いいんじゃない、やっぱそういう議論になった方がいいと思う、うん、だって明らかに投げすぎだもんあんなに投げちゃったらもうプロで投げる肘残ってないよ、
そうそうってやっぱり思うんだけど、うん、高校野球部の監督は結構みんな口を揃えて、うん、そんなのはいらないっていう、
あそう、
やっぱり、まあ、結局みんなを甲子園に連れて行きたいし、うん、勝たせてあげたいっていうのがあるから、
そこでね野球人生が終わっちゃう人は別にいいよね、
そうですね、う
ん、別に甲子園が全てなわけだからさ、
うん、
で大谷翔平とかもさ、うん、別にその頃はそう言ってたんだよね、その高校野球が全てみたいなさことを言ってたけど、うんうん、やっぱトータルで考えればさ、甲子園出れなくてさ、うん、あんまり、まあ、まああいつは怪我しちゃったからあれかもしれないけど、それでも、うん、肘の耐久力を考えればあんま投げないに越したことはないわけだから、うんうん、
正直私は、まあ、球数制限あった方がいいかなとは、
うん、俺もあった方がいいと思う
思う派なんですよね、
うん、
まあ、なんかやっぱその部員数にも結局まあよるから、その球数制限をされちゃうと、もう投げさせるピッチャーがいないっていうのが、やっぱりその人数少ない部活としては、多分悲しみとか、多分そうだと思うんですけど、
そうだよね、あそこまではいけなかったってことだもんね、
そう、いけなかった、なんだけど、やっぱり結局、大阪桐蔭とかが強いのって、やっぱそこなんですよね、ピッチャーが何人もいて、だから、例えば1人100球以内とかで収めて、1日ごとに休ませても、投げさせるピッチャーがいる、なんなら、野手がピッチャーやっちゃうみたいな、ネオ君っていたじゃないですか、あの人はすごいですけどね。
いやでもある程度の例えば100球目やつとかで、うん、やってもいいんじゃないかな、
ね、
うん、
まあ、100球とは言わずとも、うん、まあ、例えば本当さ200球投げちゃうみたいなことがあるわけじゃないですか、
松坂大輔のあれがあったからね、
そうだから100とは言わずとも、まあ、せめて130だったりとか、うん、本当にそれぐらいとかはね、儲けてもいいのかななんて、
いや、もういいよ、もう時代は変わったんだよ、
私は思いますね、う
ん、いつまでもそんなの、それを是正しないでずっとやってることの方がやっぱちょっと、うん、みんなが疑問に思った方がいいと思う、うん、それに関しては、まあ、あれもそうだし、あの日中の試合がどうなんだっていうのもあって、だから時間遅らせるとかあったもんね、
今年、ね、うん、
熱中症が心配すぎて、
うん、
甲子園がそもそもドームじゃねえのが問題だろうっていうのもあるし、
ね、なんか京セラドームでやれみたいな意見とかもありましたけど
いやもう京セラでやった方がいいと思うよ、俺は、でもそんなことないのか、甲子園だからいいのか、甲子園っていう大会は、
うん、
みんなあそこを目指してやるから、
まあ、そうだから、その時代が変わっていくし、ってか当然その暑さに関してはもう地球が変わってるから抗いようがないものあるけど、まあ、時代が変わるから変えていった方がいい部分と、うん、やっぱ古いものが全て悪ではないから、
まあね、
古きを守るっていうのは私は結構大事だなと思っているので、うん、まあ、どうにか頑張って甲子園でしばらくはやってもいいのかなと思うけど、うん、まあ、限度はありますよね、
限度あるね、今年はだって災害レベルの暑さって言われてたのにさ、うん、そんな中野球やってるって、
うん、
まあ、俺もやったの今年、結構夏に災害レベルの暑さって言ってる中で草野球2試合ぐらいやったから、はいはい、もうほんと途中吐きそうで、
うん、
草野球でも吐きそうだったら高校野球の人たちどうなってんだろうっていう、
まあ、実際熱中症でになっちゃった子もいたみたいですからね、選手の中には、まあ、それちょっと避けられない部分ではあるのかなとは思いますけど、
ね、
でしょう、
ドームがいいと思うんだけどな、まあ、甲子園をドーム化しちゃうっていうのもあるけどね、あの西武ドームみたいに、
まあ、
あの仮設の屋根つけちゃうっていう、
まあね、いやだからそもそも夏じゃなくする、
ああ
でも違う、だから夏休みだからね、
うん、野球結構夏じゃないと、なんていうの、寒い時期にできないスポーツだから、あの、解禁日があるから、
ね、
冬できないからね、
春と秋とかに できたらいいんですけどね。でも結局夏にやるのって、まあ夏休みだしみたいなところもあるわけじゃないですか、うん、言うて高校生だから勉強もありますし ね。
あと秋ぐらいになると東北のチームとかがもうそろそろ
寒い
方とかあるのかね、わかんないけど、
あるかもしれない、
うん、甲子園でもいろいろ変わった方がいいと思う。そういうのは今年入ってからもう本当にいろんなさ、そういう何スポーツ界だから許されてたみたいなさ、この間もさ、うん、レスリングのさ、あのパワハラ問題みたいなのがなんか上がって、あレスリングじゃねえや、レスリングもあったけど、レスリングはもっと前だ、この間じゃなくてもっと前、全然前で、
うん、
この間は体操、女子体操界でもあったじゃん、オリンピックの選手がさ、
ましたね、うん、
そういう変えた方がいいところはどんどん変えていった方がいいんじゃない
か、ね、体質改善というかね、
体質はね、ちゃんと自浄作用を新陳代謝して、
うんうん、
行かないとっていうのは、うんうん、ゴヤレンってなんかなんとなく古そうなイメージあるしさ、
まあね、
なんとなく、
まあ、未だにやっぱりそのね、今年もあったじゃないですか、女性の顧問だかマネージャーだかがマウンドに上がってそれが問題になったとか、
ノックの時になんか、
かな、
うん、ノックってかあれか、見学の時にバッターボックスに入っちゃったみたいなとかで、うん、ねえ、
そういう
ね、女性の方は土俵から降りてくださいみたいなことがあったからね、うん、
まあ、そうなんか女性だからって言っちゃうとね、あれなんですよね、うん、一応野球はそのなんか高校野球もあのルールでマウンドに行けるのは例えば伝令係だけとか、
うん、あ、そうだね、
一応そういうのあるじゃないですか、うん、そういうルールにのっとってその注意するんだったら分かるんだけど、うん、そうじゃない場面で女性だからって言っちゃうと、
う
ん、まあ、それはちょっと古いかなとは思いますけど ね、
ね、そうだね、さっきの球数問題で言ったら、だってメジャーリーグではプロに入るまでの何球球を投げてきたかが契約金の査定対象になるっていう、
はいはい、
高校時代に投げすぎてる球はもう寿命が短いから査定が下がっちゃうっていうのがあるぐらいなんだから、
うんうんうん、
まあまあそれが結局いいか悪いかは分かんないから、ちゃんと日本でもそういう議論は起こった方がいいんじゃないっていうのはあるよ、ね、
今すぐそれを採用しろって話ではないけど、うん、どうなんっていうのはね、ちょっと協議した方が
いいよね、
いいかなと思いますよね、
まあ、でもすぐ採用しちゃうのがさ NPB の悪いところでさ、
ほんまそれですよ
あのね、申告制の敬遠とかね、突然ビデオ判定とかさ、チャレンジみたいなとかさ、
いやリクエストは私すごいいいんですけど、
まあね、あれ面白いよね、
申告敬遠はいまだにちょっとなんかどうなんとは思いますけどね、
まあ、相当トライアル期間だなと思えばまあいいけど、
いやトライアル
来年どうなんだろうっていう、
いや普通にそのままじゃないですか、
そのままなのかね、
そのままだと思いますよ、だって申告敬遠じゃなくする必要もないわけですから、
ないの
か、なんか
別に そ, っか
それを変えちゃう必要もないから、
まあ逆に言えばね、球数は減るからね、あの投手の肘の保全という意味ではいいかもしれないっていうのがあるよね、
そう、
まあね、
どうなんだろうなとは、申告敬遠に関しては本当にいまだに反対ですけど、
うん、俺全然何導入されてたことはあんまりぼんやりしか知らなくて、まあ、プロはなんかやってんだろうなみたいに思ってて、この間なんだっけ、夏に都市対抗を見に行った時に
東京ドームでやってた、
そうそうそう、勝手に歩き始めた時、はいはい、全然気づかなかった
そう、あれ気づかないんですよね、
何があったんだろうって思って、
そう
なんかちゃんとなんかさ、ここ10年ぐらいでさ、わからないことが起こった時に、
はい、
ちゃんと主審がマイクで場内にアナウンスするようになって、ね、あれすごいいいなと思って、
はいはい、
あれプロ野球ならではというか、うんうん、お客さんがちゃんとゲームを理解するっていう、
うんうんうん、
そのリテラシーを上げてくれる行為だからいいなと思ったから、うん、なんか申告敬遠もなんかそういうさ、なんか表示とかでさ、うん、パッて出してくれる、なんかオーロラビジョンがあるとこだったらそれに出すとかでもいいしさ、
うん、
なんかしてくれればそういう演出があれば、
なるほどね、
なんか面白いのになと思って、だからアメフトとかはさ、ガンガンそういうのやるじゃん、なんかあのアメリカのさ、アメフトとかって、
はい、
ビデオ判定とかを結構ガンガンのスクリーンに流してみんなで見ちゃったりとかして、とかそういう何ゲーム性というか、まあ、演出か、演出面を盛り上げることをガンガンやるじゃない、はい、なんかそういうのをプロ野球界も考えた方がいいんじゃないっていうのは、
リクエストに関してはでもそれはやってますね、
あそう
ビジョンでその
見れた
問題になってる映像を、うん、いろんな角度からのカメラの映像を流して、うん、お客さんがそれを見て、うん、うわーセーフやうわーみたいな盛り上がったりとかしてる、してる、
うん、楽しいし、
多分それは面白いですね、あれ見てて、
うん、
よっしゃこっちのもんやみたいな、こうやっぱなるんで、
やっぱショービジネスだから お客さんにゲーム性で盛り上がってもらう、演出で盛り上がってもらうっていう工夫はいいよね、そういうのは。
申告敬遠に関してはね、どうやったらいいのかっていうのはね、
なんかでもなんか分かるようにしてくれたら、なるほどっていうふうになる。
確かに、
うん、今新規のねお客さんとかも多いだろうし、初めて野球見ましたって人とかもいるだろうから、
なるほどな、
分かりやすくしてくれるとね、
はいはい、
野球はただでさえルールが複雑だから、
うんうん、
本当に
分かりづらいですからね。
インフィールドフライとか意味わかんない人とか結構いるでしょ、うん、これ なぜアウトみたいな、
うんうん、あると思いますけど、
うん、
はい、そんな感じですけども、ちょっといつものコーナー行ってみたいと思います。
はい、
ではね、今回のしゃべろってマリーンズ
よあのね、
これを使いたかった。
YouTuber が流す音だよねこれもね。
あ、そうなんですか。
寒い音、
寒い音
あの
寒いって言われちゃったよ
サムロッテマリーンズ、
サムロッテマリーンズですね、じゃあいやー探したんですよこれでも、ちゃんとアプリを。
ゆきちゃんの動画とかで流れてでしょ。
本当ですか。
分かんないけど
他にもいろいろありますよ。いろいろあるけど、ね、別に使わないですけどね。
なんか一個ぐらい流してみたら、別のやつこれあれだよね、
うん、これあれですね、
アウトのやつ。
これあれですね。でもどの場面で使うのかちょっとよく分かんないんで分かんないんですけど、
パパパパパパパ
ブーイングとか、
ね、誰だよ、
誰ですかね、結構うるせえ
長
いありますけどね、まあ、いつ使うのか分かんないけどちょっと用意してみたっていう。
いいじゃない、
感じなんですけど、ちょっと
クイズとかないの。
ピンポン、クイズありますよ。
ピンポーンとブブーと、
あ、さあここで問題です。
ピンポーンマン
っていう。
あ、いいね。あ、いいじゃん。
わかりますよ。だからクイズをやる場面が来たら使いますけど。
うん、あ、じゃあクイズ、クイズ、塩原、塩原クイズ。
はい。
いや、惜しい。
惜しいですよ。
塩原クイズ。近年、ボールパーク構想という言葉が日本球界をちょっと騒がせてますが、はい、海外のメジャーリーグに、
うん、
が大体なんていうの、
うん、
野球を見るためだけの施設じゃなくて、うん、観覧車を作ったりとか、
はいはいはい、記
者を走らせたりとか、
うん、
いろんなブースをなんていうの、レストランを併設したりとかして、うん、野球を楽しみながらいろんなことが楽しめるっていうのを日本も取り入れようじゃないかといって、
はい、
例えばケースタ宮城に観覧車がついたりとか、
はいはい、
あと今度北海道日本ハムファイターズが札幌を離れて、うん、完全にボールパーク施設っていうなんか超でっかい施設を作ろうみたいな話が出てたりするじゃないですか、
はい、
そんな中僕もゾゾマリンスタジアムにこんなものを作ったらいいなって思っている、
はい、
僕の中の勝手な構想である施設があります、
はい、
それは何でしょう。
へ
ー、これができたら嬉しいんじゃないっていう。
嬉しいんじゃない、
うん、
じゃあいきますよ、
うん、
あ、ちょっと待ってね、
うん、
足湯嘘だ。
いや、まあ、正解にしましょう。
正解でいいんだ。
正解は海もあるから、うん、そういうのも総合にしたスパリゾート施設。
あれ？かすったな。
かすった。せっかく海の近くにあるから、なんかこうちょっと浜辺で遊べて、かつそれも流せる温泉的なスパみたいな施設があったら、試合後にかいた汗をみんなあそこで流して、
はいはいはいはい、
あとそのまま宿泊とかもできたら、はいはい、総合施設として楽しいんじゃないかっていうのを勝手に無双してたんだけ ど、結構ギリギリで、あ、なんかかすったから正解にしちゃった
微妙なところをかすりましたけど、
はい、あともう一つあって、
もう一
つはロッテ製菓の、
うん、
何、お菓子の、うん、
お菓子、
そういうミュージアムとか工場とか、なんかそういう子供が家族と一緒に楽しめる、なんかそういうお菓子系の、はいはい、ロッテ だからこそできるみたいなお菓子系の何か施設があったら、その野球を見た後、デーゲームを見た後に子供たちもお菓子を買いに行って遊んだりとかできるんじゃないかなっていうのをちょっと思った。
たまに配ったりしてますけどね。
あ、なんかやってるよね。
アイスとかガム配ったりとか、
ね、そうそうそう、
あとなんか袋詰め放題みたいな、うん、たまにやったりしてますけど、
ね、最近工場見学ブームとかさ、なんかそういうのあるじゃん、信玄餅の工場がなんかすげえ楽しいらしいね。
山
梨の桔梗信玄餅の
詰め放題、詰め放題見たことある。
200円ですんごいパンパンに20個ぐらい入れられるやつが、
ね、信玄餅なんてさ、ね、ちっちゃい箱みたいなやつでさ、うん、形結構決まって角張ってんのに、
うん、
あれ袋一生懸命こう伸ばしてね、
そう、あ、そうそうそう、
入れる前に、
うん、
ビニール伸ばして、
伸ばしとくとたくさん入れられる、
ね、入れられますみたいな。
あと、その信玄餅のあの袋ってさ、なんか縛ってあるじゃん、
あ、わかります、
わかる、小分けにして
あ, ります、ね、
あれ手作業でやってんだよね。
へ、
しかも職人さんたちがめちゃくちゃ早くて1個4秒ぐらいで済んじゃうんだって。
そうなんだ、職人がいるんだ。
そういう工場見学もすごい楽しいらしいから。
あ、いいですね。
なんかそういうロッテ製菓の何かチョコパイ工場みたいなとかあって、そこでお菓子食べ放題とかあったら、
はいはい、
なんかすげえ相乗効果でいいんじゃないっていう。まあロッテが球団この先も持つ意思があるんだったらいいんじゃないっていう。
ありますよ。ZOZO になんか売りませんよ。
ZOZO に売らないの。
ZOZO には売りません
よ。おかしいな。僕が書いてたあのツイッターの、うん、なんだっけ、ゼニ王子であの、はいはい、2030何年のロッテは、
うん、
ロッテじゃねえや、マリーンズは、
うん、
あの千葉ロッテがてかロッテ製菓が手放したことによって、
うん、あ、ごめんなさい、間違っておっしゃった、
ドッキリ
間違っておっしゃった、失礼しました、うん、
あのファーストリテイリングってあのユニクロの会社が買い取って、しかも金沢にドーム球場を持ってるっていう妄想になってんだけど、うん、なんか ZOZO が声かけてきたことによって若干近い話になっててちょっと笑った、うん、
ね、
俺が適当に言ったやつがなんか現実味を帯びててちょっと笑っちゃった。
ZOZO はないですよ。
ZOZO ないんだ。
ZOZO はないと思います。
ゴーリキアヤメーズとか
ないないないない
ないんだ。
それ付き合ってる彼女の名前じゃないですかその時も付き合ってるかどうか分かんない
です。分かんないけどね、インスタで削除されちゃったから、ね、
うん、そうそうそう、分かんないけど、
はい、以上、以上なんだっけ、
塩原
クイズでした
また流しちゃったけど、ドッキリ大成功の音流しましたけど、いや、さてですね、
はい、
あのまあ、先月ちょっとお休みしちゃったんで、はい、あれなんですけど、
2ヶ月分に
も、そう、あのね、まあ、7月分と8月分の成績をちょっとメモりまして気づいたんですけど、6月は好調だったんだなという。
まだ、
そうだから前回、まだ、あ、じゃあ前回だから私一人でやってたんですけど、7月6日放送分は14勝8敗で、まあ、何かといい感じに
めっちゃ勝ち越してんじゃん。
上昇してたんですけど、
勝ち越してる月なんてあったんだ。
その月だけです。
あ、
はい、そうなんですよ。で7月は7勝10敗3分け。
おお、自利品だね。
8月は9勝14敗。
めっちゃ、
だから、めさめさ借金がこう、ね、蓄積されていくっていう。しかもなんか、
じりじり落ちていくね。
どんどん、いや、本当ですよ。だから結構もうなんか、ちょっといっぱいあるんで、もう成績いちいち言わないですけど。ああ、もうなんか打率もガンガン下がって、だから6月の打率とかはね2割8分5厘とかだったんですよ、
ね、
チーム打率が超強いじゃん。
昔強ってたな。
でも7月は2割4分9厘で、うん、8月は2割3分2厘でどんどん落ちる。てか7月と8月に関してはほぼ落ちてるんですよね。
冷え切ってるな。
全部ダウンダウンダウンでね、得点とかも81点だったのが83点に上がったなと思ったら8月で66点になるっていう。全然もう何もかもが落ちて。
でも序盤のマリーンズって確かになんか接戦でタイムリー出てたイメージある、
うん、あ、
意外と打つなみたいな、うんうんうんうん、田村選手とかさ、
うん、
うん、中村選手とか打ってんな、うん、井上誠也もね活躍してて、
うん、
こんなに得点力あったっけと思ったけど、
あと荻野なんですよね。
あ、そうだよね。
今は荻野の不在がでかくて、
そう、あれをね、岡がまさか
岡をトレードできたぐらいですから。岡
弘に電撃トレード
ですよ。藤岡隆弘いなくなっちゃいましたよ。
途中ね、あの成り物入りでドライチで入ってきた。
そうよ、悲しいったらありゃしない。
すげえロッテ顔だったのに。
いや、わかります。
ロッテにいそう。
でもなんか日ハムのファイターズのユニフォーム着るとちょっと強そうに見えません、ね、
確かにそれはね、ソフトバンク着たらもっとそうだね強そうって
なんか思っちゃうんですよ。岡もなんか昔の写真とか見ると、うん、あれ、こっちの方がいい選手っぽいなみたいな
あの縦じま着た瞬間弱そうに見える、ね、
なぜなんでしょう。あの日ハムの青いこのシュッとしたラインとかが、うん、なんかちょっとだけ強そうに見えるっていう。
それはそうなんだよな。
ピンストライプって弱そうに見えちゃうのかな。
まあ阪神とかね。
ですかね。
なんか弱そうなイメージ。
でもニューヨークヤンキースですよ、ピンストライプ
って。元はね、もう世界一のチームのはずが
強いはずなんですけど、うん、なんかこう
縦島でも弱そうなイメージある ね、 ね、うん、
なんか優しそうな感じしませんこれ勝手なイメージですかね
でも東海大系列とか全部縦島だから。
あ、
超強いけどね。
そうじゃん、
素顔とかさ、相模とか。
なんでなんでしょうか、縦
島で。確かにな
んかこういまいちこういや、ロッテのユニフォームは別に私は好きなんですけど、
うんうん、かっこいいけどね、うん、
なんかこう強そうかと言われると、うん、あまり強そうには見えない。いや、
見えないね。
ユニフォーム自体がですよ、選手がじゃなくてユニフォームがっていう話なんですけど、
ネガティブイメージあるよね。
なんかね、あるんですよ。
あのちびまる子ちゃんの縦縞みたいな感じ。
え、ちびまる子ちゃんの立ち止まってどういうことですか？
顔にドヨーンって入る。
そういうこと？
いうイメージがあるじゃ
ん。マリーンズの選手はみんなドヨーンとしてる。ガビーンみたいなやつ。
ズバリ弱いでしょう。
いやいや。すら。丸尾くん。
丸尾くん。末尾に。
いやいやいや。そうだったのか。ずっとドヨーン状態なのか。いや、それはね、しんどい話ですね。
縦じわね。
マジか。そんなわけで、だからもう今5位ですよ、ロッテは。
ね、落ちちゃったね。
落ちちゃいました
。てか、8月後半ひどかったね。何があったのってぐらい。
ひどかったですね。
後半ずるずるずるずる落ちてたからな。
主力ピッチャーがどんどん、
ああ、そうだね。
いなくなる。コルシンガーだったり、石川だったり、涌井だったり。
そうだよ。
ねえ。
でも二木にようやく勝ち星がついたね。
つきましたね。
あんなにつけようつけよう言って毎回こう何ピッチングはねクオリティスタートは良かったんだけど、
いいピッチングだったのに
最後のね踏ん張れなくてポシャーン
勝てなくて、で次の日の、うん、あの公式のツイッターで二木の写真が上がってきて、うん、次こそは勝てるようにしますみたいな。
悲しい。
勝てるようにしますとかじゃなくて違うんだよ、
お前は大丈夫だよ、
お前はいいんだよっていうね。
全然大丈夫、
本当に
打ってもらうだけだからとは。
打たねえから勝てねえだけなんだよっていう。
いいのにね、二木
として
ね。
二木はでもいいですね。
いいよね。
だから安心はできるんですけど、うん、っていう。
バッターね、
打てないですね。
急に湿ってきちゃったね。何があったんだろう。
疲れてんじゃないかなと思って、
まあ、普通に疲れてんだろうね。
本当
に。いや他のチームも疲れてんだろうけど、うん、多分あの2番何2番手3番手の選手が、
あそうそうそうそう、
選手層が厚いから変えても全然大丈夫な
の。やっぱりこの3、4月からこう見ててロッテを、うん、基本なんかやっぱ選手があんま変わってないんですよね。
うーん、
ほとんど出てますよ。
下から上がってくる選手はあんまいないんだ、
ね、いないです。上がってきては下ろされ、
安田選手1回出たけどね、
出た出た、
ね、タイムリーも打ったけど、まあ、全然でもなんか1試合目とかボロボロだったもんね。
そうでしたね。
でも、うん、イースタンでは結構打ってんだってね。
そうなんだ、
まあ、2軍でやっぱじっくりタイプですか、
うん、まあ、全然それはいいんですけどね、
う
ん、
まあ、平沢タイガー選手がようやく1軍で
タイガー
ちょいちょい活躍するようになったね。
タイガーでもね、うん、いいですよ、
うん、
私はちょっと今後推していきたいと思っています、平沢タイガーを、
うん、
もともと内野手なんですけど、うん、今シーズンの、まあ、夏、
うん、
夏7月とかぐらいですかから外野がほぼ定着しちゃって、
うん、
だそれまでは、ね、もうショートだったんだけど、うん、今年藤岡がいるんで、
ね、いいよね、
まあ、ね、もうスタメンで出れないから、うん、もう代打だったりとかで平沢、
うん、
代打代走で出てたんだけど、うん、でもやっぱり打撃も平沢なかなかいいぞということになり、うん、まあ、だったら外野でもうスタメンで、うん、っていう感じが定着して、最近よくライトを、
うんうんうん、
ほぼ毎試合のようにライトを守ってますけど、
まあ、荻野選手だったりその角中選手だったりさ、怪我がさ、うん、多い選手が外野に多いからさ、うん、やっぱ何人か揃えとかないと怖いよね。
まあでも平沢もやっぱりね、本当に野球がうまいっていうか、うん、ちゃんと外野に順応して、うん、やってるんで、肩がね強いみたいなんで、
はいはいはい、
なかなかやってるなって感じなんですけど、でもなんかこの間8月のなんかね風がすごく強い試合があって、
うんうん、
その時に2回エラーしたんですよ、平沢が
1日で
1試合で
1試合で、
だから、うん、おーいってよ、
ね、
ぶっちゃけエラーのせいで負けたぐらいの展開になったんですよ、
先般ぐらい。
でも、うん、あの風はまあはっきり言って、まあ、無理だろっていう話じゃないですか、普通に考えて。
そういう時、そういう日あるからね。
だけど、まあまあ、プロ野球選手だったら、うん、あとマリンズの選手だったら、まあ、取れよっていうのも、見方もあるんですけど、まあ、待てよと。数ヶ月前に外野を始めたばかりなんだ、彼は。ということを私はとても言いたく、うん、その中であのエラーをして、まあ、次の日はヒーローにもなって、
うん、
お立ち台も立ったりしてるんで、まだまだ見どころのある選手だということはもう間違いないし、外野手としても今後絶対成長するし、バッティングももちろんどんどん上がっていく人だと思っているので、もう平沢大河は私はプッシュしていきたいと。
いや、上がってきてほしいね、
思います。私昨日試合見に行ったんですけど、ホームラン打ったんですよ。
あ、昨日打ったんだ。
今シーズン2本目の。
おー、
ホームランはね全然まだ少ないですけど。
いや、でも結構ね、意外とパンチ力あるしね。
あります。
そうなんです。
結構ね、左右にも打ち分けるんで、
タイプがそんな被らないからいいんじゃないですか、うん、このバッターとね。
本当に頑張ってほしい、
うん、
背番号13番平沢大河を皆さんよろしくお願いします。
甘いマスクで、
甘いマスクですよ、
人気の若者、
めちゃめちゃ甘いマスクですよ、
女性に人気のね。
本当にイケメン5、1位ですからね。
イケメン5ってロッテの、
ロッテの企画です。
ロッテの中のね、
ロッテの企画です。
荻野隆選手じゃないんだ。
荻野はあの殿堂入りなんで。
あ、殿堂なんだ。
殿堂です。
何、殿堂ってほど？
いや、毎年1位になっちゃうから。
まあ、うん、確かにね、かっこいいからね。
もう1位確定なんで。
確定ではないでしょ。
いや、確定なんですよ。
そうなんだ。
毎年 1位取っちゃうから、もうあなたは殿堂入りでっていうことで、ほら、あるじゃないですか、なんか。
あんの？
ベストジーニスト賞みたいなのでも殿堂入りみたいな、草薙剛は殿堂入りみたいな。電動入っちゃったんです
よ。荻野選手ちょっとあのレーザーラモンの HG に似てない？
うん？
ハードゲーの方に。
あんまり素顔が分かんないな、HG の。
あ、本当に？
だってサングラスかけてるから。
あ、まあ最近素顔で出てるけどね。あ、
そうなんですね。
なんか似てる気がする。
ちょっと分かんないですけど。
荻野選手ね、いないの痛いね。
痛い痛い。
うん。
本当に
いつも怪我してるね。
でもデッドボールなんですね。
あ、デッドボールか。
今回は
それはしょうがねえな。
インコース結構攻められたやつで、でもね、もうちょっと頑張って避けれてればとは思っちゃうけどね、こうグッといっちゃったんで全然避けてなかったんで、手の甲に当たっちゃって、
うわ、大谷翔平側のプロテクターつけてるとこだ。
あ、そうなんだ。
なんか手にさ、あの人右投げなのにさ、左打ちだからさ、なんかつけてるじゃん、
あの
なんか特例で許されてるやつ。
そうなんですね、みんなつけたらいい。
そうだよね。
最近あの顎のプロテクターつける人増えましたもん、ね、日本の選手でも、うん、
メジャーリーガーがよくつけてる。
そうそうそうそう、
片側だけついてる。
私あれすごい好きなんですよ
ね。
かっこよくないですか。
あれがあれば、あの元巨人の村田新一選手とか顔面骨折しないで済んだ、
ね。うんうん、あ、そうなんだ。
もうもろ顔面に当たって顔ぐちゃってなっちゃって、顔骨折ってやばすぎるでしょ。
やばいですね。
っていう事件が昔あったんだけど、うん、そう、あれがあればね、うん、確かに
顎プロテクターみんなつけた方がいいと思いますよ。
脳揺れるから顎は守った方がいい、
うんうんうんうん、
当たった時にカクンってなるから、
うんうんうん、
怪我か。そうですか。
そうですよ、うん、はい。そしてですね、うん、気になる、
は
い、福浦和也の
2000
本安打情報なんですけど、
ね、今年結構打ってるね。
2000本安打情報なんですけど、うん、はい、今、1993本まで行きました。9月、6日
残り30試合ぐらい、
はい、残り27試合です。
27試合で、おお、年内に達成するか。結構なペースで打ってるよね、今年は。だって出
場と思うじゃないですか、うん、と思うじゃないですか、うん、ただかなり落ちていた時期もあるので、あの1ヶ月で1本しか打ってない月が、
うん、あんの
2ヶ月連続であるんで。
あ、そう。
5月と6月は1本ずつしかヒット打ってないです。
そうなんだ。
だいぶ足踏みをしまして、うん、そこで、で、まあ、2軍に落ちたりもしてたんですけど、うん、正直ギリギリだと思ってまして、うん、でちょっといろいろ計算もしてみたんですよ、
うん、
で、今の打率が2割、9厘なんですね、
うん
うん、で、まあ、今年通じて、まあ、3、4月で2割6厘5月は、0割9分1厘6月0割7分1厘、うん、で7月がすごい良くて、うん、3割3分3厘、
う
ん、8月が2割2分7厘、
うん、
だから夏ちょっと上がってきてるんですよ、
うん、
っていうのはあるんで、まあ、だから上向き傾向ではあるのかなっていうのはあるんですけど、うん、で1ヶ月にどんだけヒット打ってるかっていうと、うん、で3、4月が13、
うん、
13本、5月が1本、6月が1本、
うん、
7月が10本、
うん、
8月が5本、
うん、
7月に10本、月間で10本打ってるって考えたら、
うん、いや、うん、なんかね、想像してたより全然打ってる。
本当ですか。
こんなに打たない、打つとは思ってなかったから、シーズン始まる前は。
そうですか、
うん、結構打ってるなと思った。
私的には5、6月の落ち込みが結構、
まあね、
うわーって答えてるんで、
すごい、そこが落ちてるけど、とはいえトータルで結構打ってるなっていう、
うん、まで残り7本で、まあ、あ、賞味あと1ヶ月ぐらい試合はあるんで、まあいけそうっちゃいけそう、
うん、だシーズンもう30アンダーぐらい打ってるってことでしょ、すでに。
そうですね、打ってます。
結構打ってるよ ね、30アンダー打ってれば
25、そうですね、30本、
うんうん、
30本打ってますね、今年
100試合、うーん、
そう
ね、120試合ぐらいです。そっか、30本。
でも毎試合スタメンで出れるわけじゃない、
うん、そうなんだよね。
で、ちなみに今日も、9月、うん、今日は、6日なんですけど、うん、今日の試合もスタメンではない。昨日はスタメンだった
んですけど。そうなんだ。そういうのを鑑みるとより打ってるイメージあるな。
あ、
うん、
なるほど。
全然出てない割にすげえ打ってるなっていう。
うんうんうんうん、
はははは、7本か。なんかいけそうな気がするけどな。
そうで、まあ代打も結構多いじゃないですか、
うん、
で代打の打率も見たんですけど、うん、3、4月が代打打率が2割5分8分の2で、5月が1割6分7厘、
うん、
6の1、
うん、
で6月は0、
うん、
代打6回中0本、
うん、
7月が5割、
うん、
8本中4本、
うん、
8月が2割8分6厘7の2、
うん、
まあ
大体でも結構打ってんだね。
そうだから、うん、やっぱ5、6月がダメだっただけで、うん、他を見ればまあまあいい感じなんですけど、
はいはいはい
はい、で残り27試合じゃないですか、
うんうん、
じゃあどんだけ打席数があるんだっていうのをちょっとなんとなく考えまして、うん、まあ、8月はとかはまあポチポチ出てて、うん、一時期体調悪いみたいなのでちょっと休んでた1週間2週間あったんですけど、
はいはいはい、
で残り27試合を、うん、これあくまでも何の根拠もない仮定なんですけど、うんうん、10試合がスタメンで3打席、
うんうん、
10試合が代打で1打席、
うんうん、
残り7試合がお休み、
うん、
1打席も出ない、
うん、
と仮定すると、
はい、
40打席あるんですよ。
ほう、40打席か。
はい、
だいぶきついね、40打席って聞く
って思うじゃないですか、うん、でも今打率が2割9厘って言ったじゃないですか、
うんうんうんうん、
これ計算すると達成するんですよ、う
ん、おー、40打席、
はい、
打数がまた減ってくるからね、フォアボールを考えたりする。
まあそうなんですけど、うん、打席数だけで考えるとあるんですけど、
40打席ね、
この2割9厘を最後まで維持したら、うん、最低34打席で残り7本をギリギリ達成できるんです。
じゃあ34打数で大丈夫ってことだから、
そうです、
そう考えれば確かに最終試合ぐらいで達成しそうなあれはあるね。
だからなくはないなという感じなんですけど、ただ正直見たいじゃないですか。
ああ、まあね、でもマリンで達成してほしいよねってみんな思ってるでしょ。
だしもうすごい個人的に本当に生で見なきゃ気が済まなくて、まあ、引退試合とかもそうですけど、
なん最後の4本とかさ、4打席連続安打とかでいきなり達成しちゃった。
いや待て待て待て待て待てってなる。
打ちすぎだろこいつ。
おいちょっと待てちょっと待てってなる。
そんな打つって
聞いてねえよってなる。
まあ中はないから、
中はないから
固め打ちあるかもしれない。
本当に分かんないんですけど、いやだからね、いつなんだろうっていう。
いや相当ケツだと思う。140試合以降じゃない、140試合から144試合の間ぐらいじゃない。
でももしかしたら年内に達成しない可能性ももちろんあるん
です。まあね、あるね。どうなん、あ、そうね、シーズン後半になると若手を使うっていうかさ、その2軍の選手、
うんうん、
あの優勝がなくなったチームが、
うん、
1軍経験させるために使うっていう、まあ、いわゆる消化試合っぽいのもあるから、
うんうん、
そう考えると福浦選手が出る機会が減るかもしれない。
まあでも逆に消化試合だからこそ福浦さんを出させるっていうのもあると思いますけど、ね、2000本を
達成させ
るためにっていうのもね。
でも年内達成したら今年で終わりじゃない。
そうなんですよ
ね。
ちょっとそれはちょっとしんどいんで
来年にお預けっていう、
来年にお預けにしてほしいんですけど、てかなんだろう、本当に例えばですよ、本当に最終試合、
うん、
まだ最終試合がいつか、うん、あの出てないんですけど、うん、この間台風で中止になっちゃったから、
結構流れてるからね。
例えば10月9日ぐらいとかにあったとして、
うんうん、
そこで達成したらじゃあ引退試合できないじゃん。
そうだね、
ってなるんですよ
今更ね。
でも、うん、今まであった例としては、うん、春にやるってオープン戦でやったりとか、
うん、
開幕してからっていうパターンもあったのかな、うん、ってかセレモニーですよ ね、
なるほどね。
だからほぼ、
うん、
あと1日だけ登録みたいな
さ、ガチ試合じゃなくてみたいな、
そうそう、うん、そのパターンももしかしたらあんのかなと思ったり。だって正直ね、今からあと7本いつ達成するかわからない、
うんうん、
引退試合組めないですよね。
組めないね。
結構本当にあと1週間10日とかで残り7本ペペペって打ったら、
うん、
まあ引退試合するでしょ
う、うん、それはあるかもしれない。
もちろんあの本人に引退の意思があればですけど、うん、これがね読めねえなと思って、私は非常に身もだえする日々なんですよ ね。
いやーどうだろうね。まあでもシーズン後半の方がなんかピッチャーが疲れてそうな気がするから、うん、打高投低になりっていう希望的観測を含めて、
うん、
バッティングの皆さんの調子が上がるっていう。
で今残り試合が一番多い、
うん、
あのチームがホークスなんですよ、うん、でホークスって今、うん、一応2位なんですけど、
うん、
まあ、首位まで4ゲーム差ぐらい、
うん、
で3位まで 0.5 ゲーム差、
うん、
だからなんともこの際どい位置にいるじゃないですか、
うん、
1位にもなりたいし3位には落ちたくないけど落ちる可能性結構高くてっていう、
うん、
だから頑張んなきゃいけないところじゃないですか、
うんうんうん、
そんな中ホークスがじゃあ手を抜いてくれるかと言ったら、
ね、
そんなわけはないんです
よ。ホークスはここからが全通だからね、全通っぱい行くからね、
うん、だからどうよっていう。
ロッテの残り試合の中にも結構ホークス戦は多いんじゃないの？
あ、多いんです。
そうだよね、
一番多いんですよ。
なんかね、流れてるイメージめちゃくちゃある、
うん、10月7試合ぐらい今決まってて、多分5試合ぐらいはもうホークス、
やべえな、カモにされる可能性
すごい。でこの間ね、一昨日ぐらい台風で中止になったじゃないですか。 あれもまたホークスなんで、それはマリンですけど。
なるほどね。
でもそのマリンでのホークスの中止戦が最後に来たら、うん、多分そこがマリンでの最終試合になるんで、
しかもそこで2000本安打とかだったら、もう全てが完結する、
完結してしまう
可能性が、
完結してしまう可能性も高い、ね、それまで達成していればい、
全然あるね。
でもめちゃくちゃ個人的な話なんですけど、うん、私10月に本番があるんですけど、10月6日から21日まで本番なんですよ、うんうん、でもなんかあの2作品同時上演で、うんうん、あっちがやってる日はこっち休みみたいなパターンで、うんうん、はいはい、結構休演日が多くて、それが10月9日から10月11日あたりがもう連休なんですよ私。で今のとこマリンのじゃない、ロッテの最終戦が10月8日のホークス、うん、福岡でのホークス戦なんですね、うんうんうんうん、でもこの間の台風のきっと振り替えはそこに来るだろう、なぜなら、うん、CS が10月13日から始まるから。
ああ、それまでに。
だから絶対そこら辺で振り替え試合があるんですよ、うんうん、ということはこれ私見に行けるのではということを思って、
もっとっていうか今からもうまた雨で流れに流れたら、最終的にその11日ぐらいにダブルヘッダー2連チャンとかの、
はいはい、
むちゃくちゃなし、むちゃくちゃなのがなくはないからね。
この間あのソフトボールであったじゃないですか、ダブルヘッダー、女子のソフトボールの大会で、そう、あったんですよ、うん、で、あ、じゃあマリンだ、それこそマリンで決勝戦とかやってたんだけど、うん、ダブルヘッダーで上野投手が全部投げるっていう、1日です
ごいね。
まあ負けましたよね、だからやっぱりアメリカだったかな、優勝したの。
いくら上野投手といえども、
いやそれはいかんてっていう、
過酷だね。
それは確かにかっこいいし、上野に任せて負けるんならしょうがないとかいうのも分かるけど、やっぱそれはいかんてって私はとても思いながら見ていました。やっぱ負けるし。
ダブルヘッダー、あの終盤にギチギチになった時のダブルヘッダーって結構好きで、なんかドラマがいろいろ隠れてたりして、
まあ、ありますけどね、
よくあるじゃん、まあ、ストッパーブス島とかでも結構あったじゃん、ね、最後のダブルヘッダーの愛の
な、でもさ、たまったもんじゃねえよっていう話なんですよね。
だあれさ、全部がドーム球場になったら起こりえないんだよね。
そうそうそう、
雨の順延がなくなるとね。
そうなんだけど、
いやああいうなんかイレギュラー要素はすごい好きだからね、楽しいなと思っちゃう
んだ。まあ、だし仮にそのまあロッテと、ね、ホークスでダブルヘッダーとかなったとして、うん、まあ、まあおそらくですよ、うん、ロッテは CS 行ける可能性が大変低いので、うん、まあ、まだ消滅してないんですよ、う
んうん、あ、まだあるんだ、
自力 CS あるんですけど、まあ、ちょっと薄そうなので、うん、まあ、ロッテはもしかしたらちょっと消化試合になっちゃうかもしれないけど、うん、ホークスサイドとしてはね、うん、もうそんな ね全然消化試合じゃないわけじゃないですか。
そうだね、
ゲーム差があるんで。
ホークスに関して言ったらね、まあ、でかい差だけど 4.5 ゲーム差ってさ、なんかホークスぐらいだったらなんか最後逆転優勝もあんじゃねえかって、
まあ、なくはないですけどね、
思っちゃうもんね、このいうチームだと。
なくはないけど、まあ、西武が強いかな、強いからね、言ったって、うん、言ったって強いから、うん、
まあ、でもなんかこういう爆発的に爆発力があるチームとかって、うん、なんか起こしてくれんじゃねえかなとか思っちゃうよね。
まあ、逆にね、そのソフトバンクは今年あのサファテがいなかったりとか、
ね、
そうだよ、なんていうんですか、弱点も結構あるわけじゃないですか、うん、今年は
サファテいないですね。
で今デスパイネもいないんですよ。
あ、そうなんだ。この間あのあれがスアレスがなんか久しぶりに出てきたみたいなのあったよね。
そうなんですね、う
ん、なんか結構いろんな事情が、台所事情が厳しそうだけどね。
そうそう、新外国人のバッターの人とかもいましたし、うん、まあ、いろいろホークスなりにカツカツな感じでやってんだろうなと思いつつ、うん、まあ、強いもんは強いんですけど、
うん、
ね、だから、まあ、ワンチャンはね、もちろんセリーグに比べたら
そうね、もう広島に関して言ったら、うん、勝率がなんと6割を超えてるって、もう、
ね、
何それって、
2位と13ゲーム差ですからね。
チートでしょ、勝率6割1分5厘。
私はもう安牌も安牌なんですけど、
もうあとはほじってても優勝するよ。
いや本当に下手したら
何もしなくても大丈夫。
晴れ晴れと新井さんの引退試合ができますからね。
そうだね、新井選手ね、
そう、
ついにですよ、
ついにだよ。
新井選手なんて本当、俺高校時代にやっぱバッティングフォーム真似、なんかみんなでモノマネとかしてたから、何年プロ野球にいんだよこの人って感じだよね。
でももう41歳とかなんで。
そっか、なんか全然使える
の、そうそう
使えるじゃんって思うんだけどね。
でもそれは本当そうなんですけど、うん、でもやっぱり若手がねもう、うん、カープは育てて、うん、今年だなって思ったんで、
もうやりきったんだ、もういいのかね、
うん、いやでもすごいいいなと思いました、うん、あの引退 の、うん、あの会見のコメントで、うん、その若手に任せたいと思って、あ今年だなって 思いましたっていう、なんか自分なりに思なんか感じるところがあったんですよね。きっともちろん何年も前から引退のことは考えていたけど、あ来たなっていう、来るべき時が来たなっていう感じで。
広島に恩返しもね、ここ数年でもう十分すぎるぐらい
です からね。もう十分すぎますよ。
もう来年からは阪神のコーチでしょ。するでしょ。しない？
でもどうせまた泣いちゃうんでしょ。
泣いて
る。カープが好きなんでっつって大泣きして。
また何時でボロクソに叩かれるんでしょう。うん、
だってね兄貴が監督やってんだからね。
そうだよ。一緒にねフロントを支えたらいいね。
いや笑うわそれ。
俺でも新井選手に関しては阪神にいた時の方が好きだった
な。いいなんで？
辛そうだったから。
ああもうそれは。
なんかいいなと思って。
本当そうでしたね。
あの頃の新井すごい好きだった。なんか応援したくなった。広島行ってから順風満帆すぎて、
まあね、
あの戻ってきてからね、
うん、
なんかもうやることないじゃんと思っちゃった。
それも含めて好きだったけどな。いや確かに神宮であの阪神戦を見に行った時は新井に対する怒号がすごい。俺だ新井、俺だ
新井が何をしたんだ
っていう。そう本当に何をしたんだっていう。むしろ結構活躍してる方ではっていう。
なんかそういうのも含めて阪神時代いい、
ね、面白かったですけどね。
やっぱね新井と言ったら阪神ですよやっぱ、
うん、あれがなかったらね、
うん、
逆にここまで人気者になってない、
ね、なったかったかも
ですよね。あの反動がありますからね。
いやみんなね大阪半端ないって言ってるけど、ね、マジ新井さん半端ないって。プロ野球界にしてみたら新井さん半端ないから。
そうですよ。いや本当にいい選手でしたよね。
あの豪快なツイングも見れなくなるのか、
ね、
かっこいいなバット投げとか ね、
うん、いちいちね面白いですからね。
面白いだな。何やっても受ける
んだよ。アクションが面白い。本当に楽しませてくれる。
いや本当高校時代ねみんなでいつもねそのチャンスに閉殺打を打つ新井のモノマネとかみんなしてたからね、うん、
それは阪神の新井ですか。
いや
まだ、それはまだ
広島かな、うんうん、うわーって言って悔しがってゲッツ打ってとかやってたからな。そっか時代ですな。
いやまだ新井さんしか、
うん、
今のところその、ね、
発表がない。
引退は
発表
がないですね。
今年は大物、うん、
でも、うん、年齢いってる人はね
上原とかね年齢は
めちゃくちゃ、まあ、それこそ福浦さんもそうだし、うん、福浦さんと同い年だと松井和夫とか
松井和夫、うん、
2人が最年長野手らしいんで
福留はもうちょいですか。
でも福留も39か40ぐらいじゃないですか、うん、とかあと岩瀬とかもいるし。
あ岩瀬もね。
そろそろどうなんだろうかう、ね、ドキドキみたいな人は結構各球団にはいるけどまだまだ発表は例年に比べてなんか遅いのかな、うん、これからなのかなという。
確かにね、
うん、結構9月入ると、うん、去年とかそうだったんじゃないかドバドバドバ
ッ
と
みたいな、ね、
発表が
この人もこの人もみたいな、ね、
そうあったような気がするんですが、まあ、今年はまだまだ分かんない
分かんない
分かんないし、うん、もしかしたら引退する選手が全然いないかもしれないし、うん分かんないですけど、
まあおじさんがみんな普通に頑張ってるからな、
ね、まだまだ私はおじさん見たいですけど。
おじさん見たいよ。
おじさん見たいよ。
全然見たいよ。
見たいよおじさん。
青木選手は3割2分7厘ですからね。
青木選手はまだまだまだまだ引退しないおじさんですよ。
引退しないおじさん
全然いけるでしょ。
そっか、
ね、いやどんどんいなくなっていくなっていう選手が、
うんまあ健全なことだけど ね、
そうですね
新陳代謝がちゃんとしてるっていうのは本来はいいことだから、
うん、いや本当だからさ山本昌とか、
うん、
工藤とかあそこら辺がちょっと化け物だっただけで、
うんそうだね、
やっぱり50とか40半ばまで現役でやるっていうのはね、う
ん、しかもその割と上の方でねちゃんと、うん、工藤投手とかは結構晩年まで普通に活躍してたから、
うんうん、
すごいよね。
私やっぱり結構ここ最近のプロ野球は若手から中堅が結構ちゃんと活躍してるのかなっていう印象は
ちゃんと入れ替わってきたってい
うか、ね、各球団がそれを、まあ、測ってるのもあるけど若返り若返りっつって
そういうノウハウがちゃんと蓄積されてきたんじゃない、
まあ、蓄積されてるチームもあるし、うん、それに習ってやってるチームもあるし
チームもさ、うん、ちゃんとさ 3年単位5年単位10年単位とかで見るようになったんでしょ、うん、目の前のあれじゃなくてさ
やれてるチームもありますからね、う
ん、まあ広島なんかが特にそれのいいモデルケースになったんじゃないかね。それはそうだと思う。
そうなんですよ。
なるほどね。
はい、だからちょっとまだ引退しないでほしいなっていう、うん、
思いつくも
福浦さんには、
うん、
しないでほしい本当に、うん、いやちょっと考えるだけ恐ろしいですもん。引退の報道があった日の私がどうなってしまうのか、うん、
いやまあ別に
多分いや、まあ、精神崩壊すると本当に
普通にショックなぐらいじゃないの。
いや普通にショックどころの騒ぎじゃないですよ。普通じゃないですよ。
そうなんだ。
大変ショックです
よ。大変ショック
大変ショックですよ。
まあね俺も福浦選手のユニフォームを持っている身としてはね、うん、もうこの人現役じゃないのかっていうのは、うん、悲しくなっちゃうからな。
てかなんか福浦以上に好きになる選手などこの先現れない気がするみたいな。
まあ結構時間かかるだろうね。
私は
マリーンズでさ、うん、その一筋みたいな選手ってさそんなにいないじゃん、うん、今ミスターマリーンズみたいなのさ、うん、例えばこれから安田選手とかさ平沢大河選手とかさそういう風になってくのかもしれないけど、
ね、
まだ20年以上かかるからそれに関しては
分かんないからさ。
そうサブロー選手とかああいうのがいなくなったから、
うんうん、やっぱり結局あの時代が好きなんですよね、うん、2005年マリーンズあたりが
ボビーあたりが
だからね里崎サブロー渡辺俊介だったり、
うん、
今江もそうだけど西岡もそうだけどあの時代が好きすぎて、
ね、次のミスターマリーンズはもう今江選手しかいないと思ってみんな思ってたと
思ってたのに、
まあ、
そうい
なくなる人もいるんだっていう。
そうでね角中は今年 FA 取っちゃうから
あ
どうなるんだっていう。
でも角中選手ってなんかさすげえマリーンズの人って感じもそんなにしないよね。
えしない
しない。
うーん
っていうかうんまあそうだね。なんか叩き上げなんかあれ社会人じゃねえ独立リーグからさ、
ね、
あれで入ってきてなんか野球ができる環境だったらみたいな。
まあ確かに
感じが千葉ロッテのためにみたいな感じのイメージはあんまないけど、ね、
それはない、うん、確かに。
いやみんなそんなになそう、まあ、なさそうだな。
ないのかな
今だと。まあでも鈴木大地とかだよね
じゃないですか。
ワックイさんもそんなにだし、
まあ、ワックイはもともと西武の人だし、ね、
そうなんだよ、
まあ、ワックイはだってそもそも今年海外 FA してましたから ね、
うん、いやあんまりミスターマリーンズはいないよね。
いや平沢になってほしいな私は。
まあああいう人だよねなる可能性があるのは、う
ん、あと中村翔吾とか。
中村翔なんだかそんな感じあんま感じないけど。
本当ですか。
うんそうね。
あ田村とか。
田村いいねっていうか今年もね、うん、
いいですね、
うん
うん、
ちゃんとそれなりに打ってくれるキャッチャーやっぱいいね。
やっぱ田村がフル稼働すぎて、
うん、
ちょっとしんどいのではという気もしますけどね。もうちょっと吉田とか
確かに
江村も併用してもいいのかなとか。
キャッチャーに関してはねちゃんと何複数人使う、うん、
いるし、
うん、使う意味があるから使った方がいいと思う、う
ん、使えるなら使った方がいいなと思うんだけど。
あの、うん、中継ぎ投手に変えたタイミングでキャッチャーも相性のいい人に変えた方がいいと思う、
ね、
じゃないと結局同じ人が配球出してると同じようなパターンになって捕まっちゃうから、
うんうん、
なんかその辺は臨機応変に捕手も変えた方が本当はいいと思う、ねうん、
なんか来年の井口さんに私が求めることはやっぱりちょっと野手をもうちょっといろいろ使ってほしいなという。やっぱ結構今年本当に
固定が
基本固定って同じ人がずっと出てるなっていう。
なんかでもそういう何あえてじゃないけど、
いやあえてのところも、
まあ、なんか方針があったんじゃない？
あるけど、うん、
例えば藤岡選手とかに関しては相当なことがない限りは変えないみたいな、
うん、
とかなんか方針、
うん、
その野手コーチたちとの、
うん、
なんかあったんじゃないかな意思疎通がそういう。
藤岡はちょっと分かんないけど井上はそうですね、うん、今年は絶対に何があっても絶対に4番で最後まで行くっていう、
ねはいはいはい、
そういうのも別にいい分かるし、うん、そういう人はいてもいいんだけど、
うん、
そうじゃないところで他の選手をもうちょっと使ってあげてほしかったなという、なんか例えば三木とかもっと使ってあげてほしかったなとか思うし、外野だったら、まあ、清田とか もっと使ってほしかったなって思うし、
外野なんてもっとね毎日違うスタメンでもいいんじゃないぐらいのね、うん、荻野隆が固定であとはぐるぐる変えてとかさ、
まあ、やっぱ結局その本当に主力となって打てる人がいないからっていうのもあると思うんだけど、うんまあ、だからこそ結構もっとローテ激しく変えてほしかったなっていう、うん、ちょっ となんか
井口選手のその監督業のノウハウってどこからもらってるものなんだろうね。だって監督業をさ勉強してきた、コーチ業も勉強してきた人じゃないからさ、どこ何流なんだろうね。
何流、自己流、
うん、だとするとやっぱりロジック的に少し弱いのかなっていうのが言われてしまうかもねっていうのはあるよね、うん、やっぱどっかのチームでさヘッドコーチとかさ、まあ、なんか帝王学を学んだ人たちがさ、まあね、やっぱり監督業で花咲かせたりするからさ、うん、なんかねでもメジャーとか行ってたからさ、なんかそういうのメジャーの監督からの何かもらったもの、
あもちろんそれもありつつやってるんだと思うけど、うんうん、まあ、言うて1年目ですからね。
そうなんだよね。
栗山さんだって別にねコーチとか何もやんないで、
確かに
突然報道ステーションから監督になった、
普通に喋ってたから、ね、
なったからまあそういった意味では別にねえねえ全然いいんだけど、
うん、
まあ今後はそういう風になったらいいなと個人的には思ったり、うん、こだわりもありつつちょっと流動的ななんか編成だったらいいななんて。
個人的にはなんかボビーとかがやってたああいうなん
日替わり打線、
そう2プラトン方式みたいにさ、なんかスタメン2つ用意しといて、あの相手ピッチャーに合わせてこう 日替わりで変えるみたいな、何パターン A とパターン B があって、まあ、半分ぐらいは被ってるんだけど同じ選手なんだけど、それを使い分けるみたいな変え方は結構好きだなと思って。
そうですね、
うん、2プラトンにしてほしいなっていうのは、うんうん、あれすごいなんかマリーンズっぽくて好きなんだよな、ああいう、うん、全員野球感があって。
4番はサブローなんですよね。
あ
つなぎの4番サブローは固定っていう、
まあ角中選手なんかもねつなぎの4番って感じで今年結構多かったよね、4番起用が。
いや4番はないですね。
え4番ない、
4番は ずっと井上なんで。
いや4番で出てたよ。
いやいや、
ま、真ん中ぐらい8月ぐらいに結構4番で出てなかった、つなぎの4番って言われて。てか井上選手なんか体調崩してる時もあったよね。
いやアジアはずっと4番だったはず。
嘘、いやいやそんなことないと思う。
マジですか、
うん、角中選手が出てたんじゃないかな、つなぎの4番。
角中4番は3、いや張ったかな。
なんかあのプロ野球のさ、
はい、
あのアプリで、あ今日も角中4番なんだみたいな感じで見てた時期があった気がする。でも結構前だと思うけど8月の中頃
とか。そうなんだ、8月はまあ確かにちょっとあんまり試合見てなかったですけど、
なんかさホームラン何本か打ってなんかすごい活躍してた試合あったよね、
角中が、
角中選手が。
お
えもっと全然前かな、
いやわかんないですね。なんかとりあえずなんかそのシーズン初めに井口さんが、
うん、
何があっても絶対に井上を4番で今年は貫くって言ってて、で確かにどの試合見ても毎回井上だなっていうことを私は思ってただけだったので、不調だけどやっぱり井上4番なんだみたいなの。
でも試合数は106試合しか出てないから結構出てないんだよね。
あなるほど、
うん、10試合ぐらいは欠場してるのか。あとなんかさ夏前にも一回風邪かなんかでさずっと出てない時あったよね。
確かに風邪あったかも、
うん、
あじゃああれか、でスタメンで出るときは4番だけどいないときに角中が打ってたのかな、
なのかね、
多分そうかも、
うんうんうん、
あだから井上が他の打順を打ってたことは多分ないと思いますって感じ。
ああそういうことか、
だから出てない試合があったんだとしたら多分確かに他の選手が打ってたんだと思う。
はははは
あそう多分そうなんだと思います。
なるほど
なるほど、そうかそうか、角中ね。
まあ井上選手らの場合はねつなぎの4番って感じじゃないからね、普通に4番って感じ。
まあでも今年一応19本打ってるから、
うん、
まあ、4番として
普通に長打力が変われてるね。2割8分で、まあ長打率が5割ちょうどか、だからかなりやっぱりパンチ力はあるから、
うん、
別にねそんな足が速い選手ってわけではなく、
うん、
普通ぐらいだから、そう考えるとやっぱり
遅いですね、うん、
長打力はあるなっていう。
そうっすね、
うん、まあクリーンアップを打つに4番を打つのにふさわしいんじゃない、うん、この中だったら一番、うん、
いやでも本当にだって去年まで通算ホームランが5本とかだったのに。
えそんな打ってなかったの。
はい、今年一気にこれですからね。
へえ。
すごい成長、一番化けたんじゃないですか。
確かにそう考えると80打点は立派だもん
な、うん、私2割8分なんてそんな大層の数字までいくとはという、本当に失礼ながらそういう印象です。
確かに
アジアに関しては
そうだね、 OPS 換算でも8割6分ぐらいはあるのか、はい、 いや普通に4番の仕事してるよ、
うん、本当にアジアとあと中村翔吾とかが特に良かったのかな、
私は良かった
まだ終わってねえけど、
うん、
あーっていう感じですね。
まあでもこうそう考えるとやっぱ打線が全然怖くないね。
はい、
全然どこもなんかここだけ抑えときゃ大丈夫みたいな感じはするよね。
うーん、
だってあ、ね、秋山がいて浅村がいて山川がいて中村がいてみたいな打線に比べるとさ、
うん、
本当に楽ちんだなって感じだよね。4番
抑え、そうなんですよね。
4番抑えときゃとりあえずなんとかなんだろうっていう感じが、うん、
打線が怖くないね、
全然怖くないね、
全然怖くない。
西武ってやっぱすげえな、うん、それ強いわけだ。
いや、やっぱ長打が少ないからだと思うんですよね、うん、ホームランも含めて
一発がないからね。
でも来年からあの、うん、球場がちょっとあの改築されるんで、
あらしいね、
ホームランテラス風なやつができちゃうんで、
あ、そこにもされるんだ。
そこもあります。
エキサイトシート的な、
あ、あのそれも増えるみたい、
みたいなね、
はい、とあとダグアウトの上の席、
あ、もうできんだ、
はい、
あそこもつくんだ、
できるし、ホームランってかあの外野のフェンスの前に 1,2、うん、列ぐらいなんかホームランなんちゃらっていう席が増える、うん、
今のソフトバンクの球場みたいなやつってことでね。
だからまあホームランもまあ増えるだろうし、
そうだね、
非本塁打も増えるだろうしっていうのね、うん、
結局ムーハの剣、プロ野球はホームランが醍醐味だからさ、あの飛ばない水野の統一機飛ばない事件の年すごい盛り上がってなかったもんね。
盛り上がって
な
かった
ね全然ホームラン出ねえ、うん、つまんねえって感じだったから。
それはね全然いいんですけど、
その反動で謎のラビットボール使い始めてガンホームランで言うとクソ興ざめしたけどね、あれはあれで。やっぱホームランキングが40本ぐらいがちょうどいいね。
そうですね、40
本ぐらいで取るぐらいが一番楽しめる、
うん、だ井上も来年はね30本をぜひ目指してもらって、ね、今年あと1本ぐらい打てんでしょ。
打てるでしょ。
で20本には行ってもらって、う
ん、全然打てんじゃない。
来年は30本だな。
そうね、
来年は30本だよ。
30打ったらもうスーパー
ね、だってマリンで30本打ったのはねもう落合以来いないっていう話ですからね。
最もホームランが出ない球場マリンスタジアム、
うん、ぜひぜひ達成してほしいな。
だからお客さんが少ないのか直結してるのか、
うん、まあ、そういうのもあるんじゃないですか、うん、
ホームランが出る方が面白いもんね。
ホームランが出ないから地味だから、うん、
地味な、
つまんないから行かない、
うん、ね、あの何ルーズベルトゲームっていうんだっけ、
あ、
野球で最も面白いスコアのこと、うんうん、7対8のこと、
7対8、
うん、7対8のゲームなんてめったに見ないからね。結構なホームラン合戦にならないと、
うんうん、
7-8なんてならないから、そういう人間の心理がもし当たってるとしたらやっぱりホームランはそれなりに出ないと面白いゲームじゃないんだよ、プロ野球に関しては。まあめちゃくちゃ緊迫した投手戦も面白いけど 0-1 みたいな試合も、
まあやっぱ、まあ、ヒットでねつなぐのも面白いですけどね、うん、ホームランほどの派手さはないですからね、うん、
野球は得点が入ってなんぼ、あの見る方は、
ね、ショ
ービジネスとしてはそっちの方が、
うん、
やっぱ面白いんじゃないのかな。
はい、
なるほどね。
そうですね、うん、という感じでもうなんかもう来年の話になっちゃいましたけど、もうな
っちゃうよねなんか
だって今シーズン
優勝争いしてないとそうなってきちゃう、
終わるかなっていう、だしね、そろそろね戦力外は誰なのかなみたい
な
ことにもなっちゃうし、
ね、
悲しい、そんな悲しい秋が近づいてきちゃいましたよ。
斉藤佑樹ですか
まだあるんじゃないですか。
まだあるかな、どこまで引っ張るの。
いや、まだあるんじゃないですか
まだ下手投げになってないしね。
なってないけど、でもナックルボーラーの道もまだあるんじゃないですか
もういや、いろいろありすぎてみんな斉藤佑樹をどうしたいの
どうしたいとかはないですけどね、
魔改造しすぎて。
どうしたいとかはないけど、
左投げのアンダースローのナックルボーラーになったらいいんじゃない。
そんなことできんですかね、
わかんないけど
アンダースローでもナックルって投げられるんですか。
あ、投げられ、あのいたじゃん、ナックル姫っていたじゃん、女子プロ野球のさ、
なんだっけ、あの
高校生の女の子が、
うん、
でもまあ、あんま聞いてなかったけど、うん、やっぱ上の方が効くみたいだけど、
うん、その彼女は下手投げなんですか。
そう、左かアンダースローで、
うん、
ナックルボール投げてて、
すげえ。
まあでも、うん、ナックルフォーラーだったら別に普通に上から投げたらいいよね下から投げるメリットはあんまなさそうだよね、うん、
だからナックルボーラーになってもらって、
いや斉藤佑樹ナックルボーラーだったらウケるな訳が分かんないどうしたって。
野手転向はどうですか。野手転向
野手転向、いやずっとパリーグにいたからね全く打ってないだろうからね。
全く打ってないと思う。
セリーグだったらまだね全然あるかもしれないっていうか、まあね、年齢的にあれであれかも。
でも斉藤佑樹ももう30ぐらい、
うん、
私の2個下ぐらいだったかな、
なんのか
だから30とかじゃないですか。
いやそろそろでしょう、下手投げになるのは。早くフォーム変えた方がいいよ。
うん、でも背番号はもう変えましたからね。
あ、
背番号を変えたし、うん、もうあとかでもチームを変えるっていうのもやっぱりまだ、
いやでも日本ハム以外だったら1年でクビだと思うけどね。
そうかな。
取るっていうか
分からん。
温情がなかったらもう残せない成績でしょ。
温情ね。
斉藤佑樹一人のために何人クビ切られてんだろう。
確かにトレードに出されたりね。
そうだよ。そう考えたらもう結構だから、そういう人たちにとってはあいつ早くいなくなれよって思うでしょ俺の首が切られるんだよっていう。
そっか、
多分総年俸みたいなのはある程度あるだろうから、うんうん、予算で日本ハムの総額の年俸が、
うん、
を圧迫してるとしたらね、彼一人のために辞めた選手がたくさんいるんじゃないかとは
思う。今年かでも衝撃走るな、やっぱり首切られたら
ね。それトライアウトで投げてる姿を想像したら
泣けるね。
悲しいよな。
悲しい。何なんでしょうね、このさ、もう一花咲かせてほしいっていうこのなんかねえ、厄介なやつは。
ファンの勝手な妄想がどんどん膨らんでて。でも松坂大輔に関しては良かったじゃない、実際に活躍したから、
うん、
ああいうパターンもあるからやっぱ夢見ちゃうんだよ。
でも松坂と斉藤佑樹やっぱちょっと違うじゃないですか。
うーん、
松坂は、
まあね、
プロ野球界で
スーパースターだったこともあったからね。
高校野球でもそうだけど、うん、プロ野球でも完全に成績を残してメジャーに行ったから、うん、
確かに最終
期に関しては斉藤君に関してはちゃんとした成績をまだ残してないから、
うん、
ちょっと違うよねって。
そうなんだよね、いい年が全くないのに逆に残れてんのが不思議なぐらいだからな、
うん、そうなんですよね。
あんぐらいの成績だったら、普通だったら23歳とかで全然戦力外になってると思う、
うん、
あれぐらいだったら、
うん、
よう引っ張るな。
ちょっとじゃあ、うん、斉藤佑樹さんの行方にも注目して、
う
ん、
注目しつつ
注目して、だってもう来月10月のこの放送の時には、
うん、次はもう
結構もう出てる、
もう出てんだろうね、
ある程度は出てる、うん、多分全部は出てないと思うけど、ある程度の、うん、
確かに
最初の発表はもう多分あるはずなんで、
こいつが辞めんだみたいなのがあるからね、
本当になっちゃってる、うん、と思うんで。
上原浩二やめないよな。俺はまだ見てないぞ。
いや私も見てない。いやでもちょっと微妙じゃない？
微妙だから
上原が自ら身を引きそうではという。
でもなんかそういうなんていうの、うん、やりたい心すごい強い人だじゃん、なんか
強いけど
野球がやれればみたいな人だから。
強いけどなんか今年の成績だからなという、
なんかね
だいぶへこんでる感じだったし、ツイッターとかですぐへこむじゃないですか。
なるほど。
すいませんでした、てんてんてんみたいな。すぐへこんじゃうから。なんか結構へこんでんのかなみたいな思ってましたけど。
まだ見てないんだから。
そうなんだよ、見てない。松坂も見てないよ。青木は見た。
あ、青木は見た。
青木は見たけど、でも青木すぐデッドボールで引っ込んじゃった。
でも青木はまだ全然大丈夫そうだからな。
青木も全然大丈夫
だから。まだ何年も見れそうだからな。
もう何年か見れますよ。はい。
ああ
れ今年野球見に行きました？
今年プロ、
うん、
プロ行ったっけな。アマチュアはね結構行ってるけど、うん、プロ野球見たっけな、全然記憶にないな。
結構ね春ぐらいから、
うん、
公演続いてましたよね。
そうだね、去年結構何試合も行ったんだけどね、
うん、
今年はねまあ行ってない気がする。行く人が
行く人一人じゃ行けない？
まあ一人じゃないけど、アマチュア野球ね一人で見に行ってるし、
はいはいはい、
プロ野球確かに行ってない気がするな、
うん、まだありますよ、9月1ヶ月。
確かに、去年あんな見に行ったのにな、
うん、
なんだろう、今年あんまり
ご縁がなかった、
うん、ご縁なかったね。そう言われてみると、
ちょっと行ける日があったら、
うん、
行った方がいいですよ、
ね、
ちょっと私も忙しいから一緒に行けるかどうか分かんないけど行った方がいいですよ、ぜひ
ぜひ
ぜひ。今年のロッテを、井口マリーンズを、
いやーもう見るもんがあんまないな。
ねえか、
見るもん増田投手ぐらいかな。
そんなことないよ
見たいの増田と田村ぐらい。
そんなことねえって、ボルシンガー投げてたら見たいでしょ。
あ、ボルシンガー見たい、確かに。
ほらほら、
それぐらいかな。
シェッパーズとかもいますよ。
シェッパーズに関しては本当に興味がそんなに今のロッテで見たい人、もう安田選手も出てないしね、2軍だからね今あんまり。
平沢、
いやそんなに
そんなにかにいやいや、
そんなにだな。
見とけよ。
まあ巨人対中日とかが見たい。
あ、普通にね、うん、
普通に
それは確かに、うん、松坂とかね、うん、普通そうですよ、
普通にそういうのは見たい。
そうですよ、
巨人戦は見たい。
ロッテじゃなくていいから見た方がいいですよ、
うん、
野球
一番見たいの。そうかも、巨人中日とか見たいかも、
うんうん、はい、ちょっとそんな感じで、うん、今日もたくさんおしゃべりしましたので、
いろいろね、
はい、
話題がいろいろそれて最初のバスケの話ばっかり
してましたけど、ちょっと今日はここら辺で終わりにしたいなと思うんですけども、うん、
はい、
熊谷からお知らせです、はい、今度10月に、外部出演がありまして、はい、タスイッチという劇団のモンストロメモリーという作品に出ます、はい、10月6日から10月21日まで新宿シアターミラクルでやってますので、はい、ツイッターとか、ホームページとかチェックしていただければなと思います。
はい、
はい、ちょうどそのあたりにクライマックスシリーズとかもあるので、
うん、
ちょっと野球も見つつ、
うん、
演劇も見に来てください。
はい。
はい、で、次回のモリエンテスラジオが、9月12日水曜日のアガリスク情報発信局になっております。うん、で次回のルート4ベースボールが10月5日金曜日になっております。うん、はい。まだシーズンは終わってない日です。はい。ということで、またその頃になったら、うん、いろんな話題が増えているかと思いますけども、うん、また切ない秋の季節がやってくるので、
うん、
別れの秋かななんていう気もしますけど。
そうですね。
はい、という感じでまた来週もぜひ聞いてください、う
ん、はい、
はい、じゃあ市川のチェン・ガンユー投手、うん、今日はどうもありがとうございました。
チェンチェン隊長
今日登板はないんですか？
なかったね
はい、というわけでお疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
さよなら。
さよなら。